お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
8月4日 SBS 日本語放送ニュースを始めます。日本とアメリカは円が40年ぶりの安値に下落したことを受け、円高を促す異例の協調介入を実施しました。円安は日本の輸入コストを押し上げ、インフレを加速させます。日米の円買いの協調介入は1998年以来28年ぶりのこととなります。日本の財務省によると、両国は共同で日本円を買い入れ、その結果日本円は昨年末以来の高値水準まで上昇しました。ドナルド・トランプ大統領は、ワシントンの介入は日本への支援を示すジェスチャーだと述べました。我々は日本と良好な関係を築いている。我々は非常に強い財政力を持っているが、日本は円安に苦しんでいる。そして日本は少しばかりの支援を求めてきた。我々は常に日本を支援してきた。彼らは我々に非常に良くしてくれている。もちろん1941年の真珠湾攻撃は例外だがね。トランプ大統領でした。 NHK が伝えるところによると、外国為替市場では日本の貿易収支の悪化や財政状況への懸念に加え、日米の金利差を背景に依然として円売り圧力が強く、日米が連携してこの円安の流れを阻止できるかが焦点となるとしています。ロシア当局の発表によると、黒海沿岸のリゾート地ゲレンジークでウクライナのドローン攻撃があり、子ども3人を含む7人が死亡、40人が負傷したとしています。ロイターが確認したソーシャルメディアの映像には、ドローンが混雑したビーチエリアを攻撃し、その後大きな爆発が起こる様子が映っています。ロシア当局はこの攻撃をテロ行為と断定しています。ウクライナは事件についてコメントしていませんが、民間人を意図的に標的にすることはないとしています。一方、ウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領は、首席交渉官のルステム・ウメロフ氏を対外情報庁長官に任命しました。ウメロフ氏は引き続きロシアとの和平交渉を主導すると同時に、ウクライナの国際的なドローン協力関係を監督します。上院のギャンブル業界調査委員会は、大手賭博会社がギャンブル依存症に苦しむ男性に違法薬物を提供したという疑惑についての審問を行いました。元 NRL 選手のルーク・ベイトマン氏は調査委員会に対し証言したところによると、自身をハイローラーとみなしたギャンブル会社の職員が高額なギャンブルを続けさせるために非公式に違法薬物を提供したとしました。ベイトマン氏は連邦政府に対し、2023年のマーフィー報告書に盛り込まれたギャンブル改革に関する31項目の提言すべてを採用するよう求めています。問題の深刻さは周知の通りです。証拠が示す事実も何を変える必要があるかも分かっています。ですから今日はリーダーたちがギャンブル業界の利益よりも子どもたちの命、弱い立場にあるオーストラリア住民の命を優先させる機会になります。これは人々が賭け事をするのをやめることではありません。宣伝、広告、インセンティブなどを通じて弱い立場にある人々を執拗に標的にする行為を止めることなのです。ベイトマン氏でした。上院調査委員会は8月17日に報告書を提出する予定です。お聞きの放送は SBS の日本放送です。ニュースを続けます。オーストラリアは現在カナダへ消防隊を派遣する準備を進めています。カナダの山火事はすでに住宅や野生動物生息地を脅かしています。ニューサウスウェールズ州消防局からは、記録的な数の消防車両と隊員がすでにフランスに向かっています。フランスでは制御不能となった山林火災により、 数十万人が避難を余儀なくされています。クリスティ・マクベイン非常時担当大臣は、オーストラリアがブラックサマーと呼ばれる大規模な山火事の際、フランスが支援に駆けつけてくれたように、オーストラリアも喜んで支援を提供するとしています。ギリシャからフランス、そしてアメリカに至るまで、消防士たちは多くの共通する課題に直面しています。それには長引く猛暑、乾燥した山林、強風、そして急速に燃え広がる火災といったものが含まれます。アメリカ太平洋岸北西部のワシントン州公有地管理官デイブ・アップスグローブ氏によると、消防隊は1000平方キロメートル以上、およそ東京都の半分の面積に及ぶ火災の鎮静化に努めていると話します。太平洋岸北西部で今年は異常な山火事シーズンとなっています。異常なシーズンです。気象条件と西部全域で発生している火災が重なり、私たちのリソースは限界に達しています。対応にあたる個々の隊員は大きな困難に直面しています。アプスグローブ氏でした。ローマでアメリカ主導の新たな和平協議が始まりますが、イスラエル軍はレバノン南部の一部地域に依然として駐留しています。協議は本日開始予定で、6月にイスラエルが占領地域から撤退するという代わりに、ヒズボラが武装解除するという合意が成立したことを受けて行われます。レバノン軍は国境沿いの村々に進駐しています。停戦協定が維持されている間も、イスラエル軍は他の地域にとどまっています。3月に紛争が始まって以来、4000人以上が死亡し、数十万人が避難を余儀なくされています。ミャンマー軍の影響力が強い政権は、拘束中のアウン・サン・スー・チー元国家指導者が国際赤十字委員会の代表と面会したと発表しました。この発表は、スー・チー氏が数年ぶりに外国当局者と公の場で会ったことを意味します。ノーベル平和賞受賞者であるスー・チー氏は、2021年2月にミャンマー軍がスー・チー氏率いる民主政権を打倒して以来拘束されており、彼女の健康状態への懸念が高まっていました。軍はスー・チー氏の正確な所在と容態を秘密にしており、ミャンマー国民は内戦の激化に苦しんでいます。ワンネーション党のポーリン・ハンソン党首は、選挙発表イベントから複数の報道機関を排除したことで、報道の自由を侵害したとして非難されています。 ABC、The Age、ガーディアンの記者らは、ワンネーション党がビクトリア州議会選挙の候補者を発表したイベントの日時と場所を知らされていませんでした。メディアの自由を訴えるピーター・グレステ氏は、政党が質問できるジャーナリストを選択できるべきではないと述べています。グリーン党のサラ・ハンソン・ヤング上院議員は、ポーリン・ハンソン氏が追及を逃れようとしていると批判しました。ポーリン・ハンソンはジャーナリストからの質問が嫌いだからという理由で、特定のメディアから身を隠しており、政治的な臆病者であることを示しています。これはどんな政治キャンペーンにとっても非常に悪いスタートです。ハンソン・ヤング上院議員でした。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。オーストラリア人の4人に1人が予期せぬ困難に直面した場合、ホームレスになることを避けられないと考えていることが分かりました。ホームレスウィークに合わせて、ウェスリーミッションの新たな全国調査によると、人々は失業、重病、家庭内暴力、人間関係の破綻、住宅費の急激な上昇などが原因で住まいを失うことを懸念しているとしています。ウェスリーミッションの広報担当者ベイ・ウォーバートン氏は、ラジオ局 2GB に対し、約7割の人がホームレスは誰にでも起こりうると考えていると話しました。今ではほとんど全ての人がホームレスは選択の結果だという認識が間違っていると考えています。 その割合は 70% で、これは素晴らしいことです。選択の結果だと考えている人はわずか 12% です。ホームレスは誰にでも起こりうると認識し始めているのです。ウォーバートン氏でした。オーストラリアで白いちごの商業栽培が始まりました。果物売り場での選択肢が広がります。クリーム色や淡いピンク色の新しい品種は、従来の赤いいちごよりも甘みが強く、酸味が少なく、中にはパイナップル、洋梨、バニラのような香りが感じられるものもあります。生産者によると、これらのいちごはとても人気があり、ランチ時間には売り切れてしまうことも少なくないそうです。現在、苗の生産量も増えており、数シーズン後にはこの白い色のいちごはより入手しやすくなるでしょう。続いて天気予報です。お昼時点での明日8月5日水曜日のお天気です。パースは時々曇り、最高気温は20度。アデレードは時々曇り、最高気温は15度。メルボルンは1、2度にわか雨があるでしょう。最高気温は15度。ホバートは時々曇り、最高気温は15度。キャンベラは朝に霜が降りるでしょう。日中は曇り、最高気温は13度。シドニーは晴れ、最高気温は19度。ブリスベンはほぼ晴れ、最高気温は22度。ダーウィンは晴れ、最高気温は32度の見通しです。以上、8月4日のニュースでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。